テイルズチューン。
はい、テイルズステイチューン第34回です。お相手は上田美人と
楽屋です。
はい、というわけで、まあ短い期間で次を撮ろうと言ってましたが、まあだいたい3週間ぶりで撮っております。
順調ですね。
そうかな。まあ一応まあ相手はないしね、
うん、
まあでも特にこの間まあ変わったこともなく
ないっけ。
ないよね。イベントとかに行ってないだけだけど、
うん、
まあ相変わらず iPhone の移植作業をやり、
うん、
まあサークル的にはなんか本当に淡々ともう作業してる、
うん、そうだね。なんかワンフェスに行けなかったとか。
あ、ワンフェス結果行けなかったんだよね。なんか大体なんかと被るんだよね、
うん、
前にそのコミティアになんかそのサークル出てた時もあったんだけど、うん、その時結構まあ火被ってたりするんだよね。そのコミティアやってる横でまあやってたこともあって、うん、
はいはい、
その時も行けないし、まあ大体ちょっと日曜に仕事が被ってくることが多いから、
うん、
まあ行けなかったんだよね。
はい、
まあまあ残念ではあります。
ちなみに今日は2010年2月の13、
大丈夫。自分で振っといて。そうね、バレンタインイブみたいな感じですよね。
え、
何？
何？何のこと？
何のこと？そんな日ありましたっけみたいな。まあまあ、じゃああんまりそのことには触れずにいきますか、
はい、
と言いつつ、なんかさっきさ、なんかそのツイッターで、
う
ん、
あ、見た見た、
ちょっとバレンタインでネタ書いたら、なんかひもての人がブワーって反応してきて、うん、
とか何の宗教かな
そうそう、面白いなと思った、
ね、上田さん何の信者をやってるの、何のなんか宗教をやってるのかと思ったよ。
なんかひも的よみたいな。
なんか許すだとか許さないだとか書いてあったけど、
ね、チョコをもらったものを断罪みたいな。村八分にしていく宗教をやっております。
はい、
じゃあとりあえずいつも通りのコーナーをやっていくので、まずは制作者オツのコーナーです。
はい、
テイルズステイチューン。
はい、制作者オツのコーナーです。
う
ーん、え、何その妙な返事。
なんか寒いんだもん。
え、寒い、ストーブついてんじゃん。はい、というわけで、このコーナーではいつも通り、まあ、制作サイドからの、はい、まあ、なんやらかんやろ、メールに合わせて、なんかお答えしたり、話したりしていきます。
はい。
というわけで、今回は、まあ、制作者オツアートに来たわけじゃないですが、うん、まあ、近い話題を、ちょっと普通の中から選ばせてもらいました。はい、というわけで、ややこネーム、ザックさんです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。収穫の12月の女子キャラクターに超ミニスカートが多いのは上田さんの趣味なのか高校の校則なのかどちらなのですが、なんとなく気になったので投稿してみました。
え、ミニスカートだったっけ。
まあ超ミニということもないけど、まあ短いスカートではあるね。
あ、
まあその辺からちょっと、まあ今ちょうど、まあ iPhone 出始めて、まあその新規に触ったユーザーさんもいることなので、
うん、
ちょっとまあそのあたり収穫の12月の内容も絡めて喋りたいと思います。
はい、
まあそのパソコン版を持ってる人はなんかまたその話かよみたいな、
うん、もう 3、4年目
そういう感じにはなると思うんですけど、うん、まあでも内容についてそんな喋ったことってないよね。
いや、どうだったっけな、もうなんか忘れちゃったよね。
じゃあまあ適当でいいけど、まあちょっとキャラクターデザイン的なことですよね、これって。なんかその
これで、ね、デザインになるの、
デザイン
になる、洋服とかも含めて、うん、まあ考えるんでしょうけど、
まあキャラの印象付けっていう意味では、例えばそのスカートの長さってちょっとまあ性格を表すじゃん。
ああ、はい。え、でもその制服とかって大体統一されてるとか、うん、そうでもないの。
制服は統一されてるけど、まあスカートの長さとか、まあ、全員そのそんなにその地味でおとなしいキャラクターがいなかったから、
うん、
まあスカートの長さをある程度短めで統一したんだけど、まあちょっとその明るいトーンにもなったりするんだよね。
ああ、うん、
なんとなくどう説明したらいいのか分かんないけど、うん、そのなんか映画とかでなんかそのメイクとかなんか細かいその、
うん、
なんだろうな、髪型の付け方とかでなんか差をつけるみたいな、
あの色がちょっとこうついてるとか、そういう、
そうね、服装とかも本当にちょっとしたことでやっぱ差が出たりするんだよね。
あ、
逆になんかそういうちょっとしたとこ気使わないと、まあ、差は出ないんだよね、うん、漫画絵 だから、
うん、なんかデザイナーみたいな感じだね。
なんかデザイナーとなんかそのスタイリストとかメイクとか、うんうん、なんかそういう感じなんだよね。もうちょっとそのアニメアニメしてたら、
うん、
もうちょっと記号的にそのピンク髪とか紫とか色で分けたりもするんだけど、まあそういう特徴付けがちょっと今回できないので、まあでもその同じようなその舞台とか、
うん、
まあそのまあリアル感のなんかトゥルーティアーズとかアニメあんじゃん、
はいはい、
あっちよりほんのなんかアニメ部2割増しみたいな感じなんだよね。
うん、
あっちよりは若干嘘くさいみたいな。
嘘くさい、
うん、うん、嘘くさいだね、
うん。
なんかそのアニメの人はやっぱりいないじゃん。ピンク髪はいないし、その服装もやっぱりそのおかしいんだよ、どう見ても。
それはじゃあそのシナリオだったり そこの世界観に合わせるの？
まあ合わせるね、
うん、
制服のデザインもなんかその制服の形だけ考えるんじゃなくて、
うん、
まあちょっとその全体的なトーンに合わせて、まあそのミニスカートでも大丈夫みたいな感じで、
あ
まあ比べてみるとそのトゥルーティアーズの方がまあスカートが長いんだよね。
あ、そうなんだ、うん、あでもほとんどそういう細かいところに目がいってないな。
でもね、まあその無意識で感じる程度でいいんだけどね、うん、そういうところでなんかその細かいとかやってなんかいかないとなんかそのそれっぽくならないんだよね。特にまあこういうなんか地味臭いって言ったら変だけど、
はいはい、
なんかちょっとリアルに近いからはちょっと難しいっすね。
あってことはこれは趣味ではないよってこと、ね、まあ 趣味、はい、趣味でもあり趣味ではないってみたいな。
いや、まあ正確に言えばまあ趣味ではないね、うん、趣味はまあ自然とまあその自分で書くから入るけどね、
うん、
本当になんかそのあんまり自分で考えてるってあれはないんだよね。結構その、
うん、
まあ収穫の12月のシナリオも多少まあ容姿とかについての描写があるから基本的にはもう合わせるみたいな感じで、
ああはいはい、
うん、なんかそんなにそのキャラクターデザインで工夫したみたいな覚えはないね。
うん、
若干そのファンタジー系というか、まあその白とか、
うん、
まあなんか最近出たやつで登場した三上とか、
はいはい、
あの辺だけがまあちょっと、
うん、
違和感のある、まあアニメっぽいキャラで、
はい、
まあそれでもなんか他から浮きすぎてもなんだから、うん、まあ比較的なんかその地味にしてあるというか、そういう感じでは
あるね。あの人は、あの姉の人は、
姉の人って何？
ほら、スーツを着てる。ちょっ
と。ああ、まあ良いとかね。
うん、
まあ、あれもなんかその、表情とかがおかしいんだけど、まあ普通というか、
うん、あれはなんでスーツにしたの？
いや、あれは元から書いてあったよ。
元から、ああ、スーツだ
った。文章に。
あ、そうだったっけ、う
ん、あ俺自分で多分服考えたのないと思うよ。まあその、
うん、
各キャラがその私服になった時のあれとかはまあ自分で考えたけど、
うん
うん、本当になんか合いそうなものとかを選んでるし、なんかその趣味で着せたいとかはあんましてないんだよね。
え、すればいいじゃん。
なあ、やっぱ合わないっていうか、
あ
そうね、そのゴスロリ服が好きだからなんか、
うん、
なんかちょいちょい着てみようとかなんかおかしいしね。
なるほど。
大体はなんかその他の仕事の時も割とそうだ、なんかあんまり自分でなんかそのちょっと大冒険みたいなあんましてないね。
じゃあ結構細かいその描写の中にはい、もう大体そういう
指示
的なものが入ってるみたいな。
はい、まあ指示とはちょっと違うけど、まあまあそこからまあ掴むみたいなのが多いかな。なんかその、なんか読み取ろうとするんだよね。なんかスカートの長さもなんか文章よく読めばわかるみたいな。そういうのがあるね。あとはまあ書いてない部分もまあ想像して埋めるとかもあるね。
うん、
この辺の話も話せば長くなるけど、まあついでになんか12月の話をちょっとしておくと、
はい、
そうね、今11月を作ってるところか。
そうね、離別の
11月
だったっけ？
だった、あ、だったです。
はい、
で、まあ昨日、一昨日か、
うん、
一昨日に破談の10月。
10月が。
リリースして、まあ今俳優もんで配信中と。
そうね、あれもなんか11日にリリースされてるはずなのに、なんか 2,3 日前の日付で出てたり、 ちょっとおかしな感じになってたけど、
あれはなんかApple Store の表記だけがおかしいって感じ、実際に他には出てないよね。
出てない、
うん、
ただ審査が通ったのがあの日なのかも。
ああ、
8日かなんかに審査、はい、でもね、
じゃあ発売日じゃなくてなんか登録日みたいな感じなのかな。
でも登録したのはもっと前だからね。
登録っていうか、まあそのアップルストアにまあその入った日みたいな感じで、もう分かんないけどね。
でもそんなのは今までなかったんだよね。
あ、そうなんだ。
日付なんかいつそのリリースしますかっていう日付を決めるとか設定しなきゃいけないんだけど、うん、まあでも今まではだいたいそれを吹っ飛ばして審査が時間かかってたから、
はいはい、
ここ最近なんだよね、その設定した日より先に審査が上がるっていうのは。
いや、まあアップルストアもちょいちょいまあそのやり方とかシステムを変えてるってことなんだろうけど、うん、まあ言ってほしいよね。
まあまあいいか、
うん、
はい、
そうね。ちょっと12月の話をしたんで、もう一個なんか普通歌、
うん、
まあ、この手の話題があったので、もう一個ちょっと絡めております。ややこネーム、あ、一応無記入で構わないので、
うん、
無記入になってます。匿名希望さんです。
はい、ありがとうございます。
はい、収穫の12月シリーズの第2弾はいつリリースされるのですか。
第2弾ってことは収穫の12月2っていうこと。
多分そうだね。その1月とかのことではないのに第2話とかじゃなくて第2弾みたいな、うん、やるっつったっけ。これはなんかそこが疑問なんだけど、
相当昔かな、10回か20回ぐらい前のラジオで、うん、これは完結しましたって武田さんが説明してたね、
うん、一応まあほわっと言ってしまうと、なんかその世界観を引き継いだなんか続編っぽいのは、
うん、
まああるといえばあるみたいな。
え、嘘。
だってあのなんかふんふんふんふん一応なんかキャラと設定を引き継いでるからさ、
わかんないよ。
ただ出す予定がちょっと未定すぎるので今言っちゃうのはあれだけど、実はまあ来年の予定というかにぼんやり思ってはいるんだよね。
あ、そうなの、
うん、
それは知らなかった。
、まあ、ぼんやり思ってるだけだからやるかどうかわかんないけど、
うん、
そうね、なんでこの人がその、うん、第2弾やるよとも言ってないので、なんかいつリリースされるんですかってなんか出す前提で聞いてるのか全然わかんないんだけど。
あ、まあでもなんか出してほしいってことなんじゃないですか。
ああ、だとするとありがたいですけど、一応まあそのあの話の続きという意味ではなく、
うん、
何らかの設定を引き継いだものがまあ出る予定はあります。
それはじゃああのマブラブ的な感じなの。マブラブ、あ、ほら君のそこからマブラブへみたいな。
ああ、まあそんな感じだね。まあああいう風にはならないけど。バンバンなんかキャラ死んじゃったりみたいな。悲しいことにはならないけど、
うん、
そうね、一応まあそういうまあなんだろうね、そのカーニバルとその12月ってまあ若干まあ絡んでたりするね、まあ、キャラが出てる話があったり、
はい、
まああんな感じでちょっと引き継ぎみたいな形で、
うん、
なんか他の作品出るみたいなことはまあおそらくあるし、
うん、
多分その今予定してるものはなんか、まあ、やっぱそれよりはなんか続編の位置づけに近いものができるのではないかと思っております。
へえ、
まあ、ただ先の先の予定なのであんま言っちゃうとまたかよ。またやるやる詐欺だよみたいなことなのであんま言いません。まあちょっとうっすらと期待していただけると幸いです。はい、
はいはい、
というわけで取り留めもなかったですが次のコーナーに移りたいと思います。
はい、
テイルズステイチュー。はい、普通歌のコーナーです。
はい、
というわけで普通のお便りを読まさせていただきます。
はい、
はい、ややこネームテシアさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、テールズチューンの皆様はじめまして、ラジオ復活おめでとうございます。新宿と総劇カーニバルを何かのイベントで買い、収穫の12月をどこかのショップで買い、ルーレシアをそろそろどこかで買ってプレイしようと思ってます。もう全て適当みたいな。まあ覚えてないけどね、
うん、
はい、ラジオは最近聞き始めましたので、うん、次回更新までに過去分が全部聞けたら、全部聞き終わる前にまあきっと次の更新が来るので追いつくのが大変
ですね。
まあかな。はい、 さて素朴な質問なのですが、テールズ2の皆様は普段お酒を飲んだりはするのでしょうか。ラジオを聞いて感じたことが、なんか軽くお酒でも飲みながらゆるい雑談みたいになってるなと思うんで、まあそうなのかな。もし何かお気に入りのお酒があれば教えてください。そんなに高くなければ探して買ってみようと思います。ちなみに僕のおすすめはアブさん。あ、これよく聞くね。
知ってるの？
聞かない。俺はなんか飲んだことはないけど、
うんうん、
アブさんというリキュールです。度数60以上のやつをアイスボックスのロックで飲むのが美味しいです。
俺ウォッカしか知らないです。
まあまあ似た系とも強いお酒だね。もしお酒に強いようでしたら、よければ一度手を出してみてはいかがでしょうか。それでは体にお気をつけて、お仕事同時に頑張ってくださいませ。
ありがとうございます。
はい、というわけで、まあお酒ですが、まあ最初に一刀両断してしまうと、まあ白夜さん飲めないみたいな、
うん、結構昔に似たような
のがあった、ね、なんか一回もらったような気はする。
あのほら、集まりだっけ、なんか
飲み会、あ、なんか飲み会に行く行かない話で、ね、まあ俺飲めないしみたいな感じの。白夜さんは一切お酒が飲めなくて、
うん、
俺はなんか異様に飲めたりするんだけど、あんまりまあ飲む習慣がないというか、
うん、でもなんか見かけた時によく瓶持ってるよね、なんか。
まあお酒は飲むけど、本当になんか他の人みたいに飲む感じじゃないんだよね。
ああ、はい、
俺なんか体質なのかなんか知らないけど、全く酔わないんだよね。
あ、全く酔わないんだ。
うん、本当に前も同じ話をしたけど、なんか食事に合うから飲むみたいな感じで、ほんでその、なんだろうな、みんなみたいにその、酔っ払って盛り上がるとか、うん、なんかその、嫌なことがあったら、なんか、浴びるように酒を飲んで忘れたいみたいな、ああいうことができないんだよ。
は
ぁ。なんかその、酔ってなんかよく言うじゃん。酔って吐いたとかさ、なんか意識飛んでたとかさ、
うんうん、
全然わかんないんだよね。
あ、
なんかもう、つまらんということもないけど、
うん、
なんか他の人とはちょっと違う格好飲んでて、まあ、味が好きなお酒あるから、ちょいちょい飲むけど、リキュールってなんか、アブさんはよくわかんないけど、
うん、
甘いお酒なんだよね、基本的に。
ああ、
うんうん、なんかそういう、甘い酒が結構俺は苦手というか、
うん、
結構なんかご飯と一緒に飲むからさ、
はいはい、
なんか甘いのがダメで。
じゃあやっぱ男は黙って札幌ビール的なこと？
あ、でもビールが一番好きかな。うん。うん、まあ食事時にまあビールで、日本酒もまあそこそこ、なんかお刺身とかに合うし。あとワインとか。度数の強いお酒の味が俺はあんまりわかんないんだよね。なあ、その、ウイスキーはそこそこわかるようになったんだけど、
うん、
まだウォッカとかをその割って飲むとかは、あんまり美味しいと感じなくて。
なんかおすすめの銘柄みたいなのがあるの？
おすすめと言えるほどはない、正直。あの、銘柄に全くこだわりがないんだよね。
適当に買ってくるの？
本当に適当に買ってる。ビールでも本当にこだわりっていうほどのこだわりじゃないからね。本当に何でもいいみたいな感じで。うん、なんかその、読んでる本とかの影響でなんかその、うん、小説の人がバドワイザーばっか飲んでるから、俺もバドワイザーみたいな感じで。なんか、飲んでるくらいで。うん、あんま味がわかるっていうほどでもないし。
うん、
そう、なんか外で飲む機会があったら、なんかその、学ぶ機会もあるんだけど、なんかその、ショットバーとかにちょいちょい行くとか、うん、まあ昔その、通って、会社に通ってたこととかあったんだけど、
うん、
なんか、今だと外でないからその、外に飲みに行ったりしないと、もう家で買う酒なんてもう決まってんだよね。あんまこの近くさ、なんか、まあ酒屋なくはないけど、
うん、
なんか本当にスーパー行ってついでに買う感じで。
うん、コンビニかスーパーか。う
ん、あんなとこに置いてある酒なんか、まあ大体決まってんだよね。
はいはい。
なんかちょっとお酒もまあ知りたいんだけどね。
あ、ほら、あそこ、駅前に、あの、成城石井という、ちょっと高級スーパーがあるので、
あ、成城石とあの三越の地下はなんかすごいいい酒屋があるのは知ってるんだけどね、
うん、
なんかちょっとまあまあなんか学んでみたいなとか思ってて、うん、なんかおすすめあったら教えてみたいな。
逆に教えてこっちがぜひおすすめのお酒があったら、
はい、はい、教えてください。はい、
はい、
というわけでもう一つ読まさせていただきます。はい。ややこネーム、エデさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こんにちは。テールズステイチューン定期配信、各予定おめでとうございます。まあ、ちゃんとやりますよ。 2009年は新作出なくて少し残念でしたが、上田さんも武田さんも大変忙しいようで、表舞台でちょくちょく見かけるようになりました。今年は新作期待していいですか？あと、冬込みの時にスケブ断られて少ししょんぼりしてましたが、ラジオ聞いて忙しかったんだと思い納得しました。ツイッター見てます。お仕事頑張ってください。はい。ありがとうございます。
スケブに関しては、忙しいは関係ないので。
そうね、スケブに関しては、まぁ、あ、ちょっとまぁ、一回ブログに書いただけなんであれなんだけど、もう、ちょっと受けてないんだよね、イベントでは。一回その、スケブをなんか、あからさまに取られたことがあって、うん、なおかつその、書いたスケボーなんかそのヤフオクに出しちゃうみたいな人が連続したので、
うん、
まあちょっとこれはそのみんなが悪いわけじゃなくて、うん、まあ一人二人のことなんだけど、俺そこまではその無差別に受けてたのね。その時間のある限りはその断りませんよみたいなルールでやってたから、
うん、
結構一回のイベントで10冊20冊書くのが普通だったんだけど、
うん、
まあちょっとその中でね、なんかその一人二人そういう人がいちゃうと、もうちょっと、
テンションが。
テンションがっていうかその、なんだろうな。まぁ、あ、ちょっと難しいわけですよ、うん、正直。ほんで、その結構その、作家の色紙ってさ、他に使ったりもするんだよね。例えばその色紙とかスケブに描いた絵ってさ、
うん、
例えば抽選とかでその同じものを描いたりするわけよ、雑誌の。
はい、はい。ああ、
うん。それとなんか同価値になってると困るのよね、なんかその。なんかちょっともう、やっぱいろんな事情が重なって、やっぱ、まぁ、ヤフオクはでかかったけどね。かなりきついみたいな。ちょっともう、多分この先もなんか、うまいあれが見つからないけどやることはないですよね。うん、まあちょっとまあうちもなんかサークルのメンバーがそんなにいるわけじゃないから、実際まあイベント中にやりながら売り込みやってるみたいなちょっとしんどいしね。
そうね、うん。
なので申し訳ありませんが、まあ、ちょっとこの辺はこの先もやることがないと思います。はい。というわけで、新作。はい。まあ年内には、うん、必ず。
ちなみに新作情報というのはそろそろ
やっていくので、まあトップページにもある、
うん、
まあ www という作品がまあ次の作品になって、
うん、
まあこの話をまあ今回からしてもいいし次回からしてもいいんだけど、
うん、
まあ次回からにします。
次回からする？
今回からしとく。
さらっとどんなに、せめてじゃあその略語の正式名称ぐらい。
はい。じゃあ臨時でちょっと。www 新作情報のコーナーで、
はい。
ちょっと、喋っておきましょうか。うん、まあ、分けずに、ここから、ここから、さらっといきます。はい。というわけで、www、ワイヤードウィジェットウィッチーズという、
うん、
まあ、ややこしいタイトルがついておりますが、収穫の12月と同じく、うん、まあ、連作シリーズものを予定しております。キャッチコピーと、まあ、その今、その、イメージ的な絵が1点あるだけなんだけど、
うん、
なんとなく気づいたと、人もいるかと思うんですが、うん、まあ、その、最近なんか、そこかしこで話題の、まあ、AR、拡張現実、みたいなものを題材にした、あ、
はいはい
はい、まあ、バトルアクション学園 SF
。いいとこ取り的な。
いいとこ取り的な、まあ、ジャンル、を狙って現在制作中であります。うん、おそらくまあその春4月5月まあ5月くらいかな、うん、あたりにまあ今までの流れと同じくまあ1話を無料体験で配信。
5月？言っちゃっていいのそんなこと、もうまだだって
まあ手もつけてないですけど、いやさすがに5月くらいに第1話できてないと厳しい
と思うんですけどね。うん、
まあ
ね、
まあ。まあ言うだけならただなんで、うん、ただじゃねえよみたいな、あとでやるやる詐欺とか言われるんだろうみたいな。一応まあ春予定で第1話まあ無料公開、まあちょっとまあテスト的な公開になるんで iPhone で公開したかどうかわかんないんですけど、うん、一応まあ PC 上で第1話を無料配信予定です。
はいはい、なんかほらみんな携帯電話持ってるよね、写真やね、絵で絵にもあのトップページの、
あ、そうですね、まあそのなんだろうね、その似たジャンルの、まあ、題材として、まあ、電脳コイルって、アニメがあったじゃん。
うん
うん、はい、あの、まあ、その、電脳メガネだ、みたいなものと思っていただければ。
うん、
まあ、そこら辺は一言でバラバラって説明するのは難しいんだけど、うんうん、そうですね、ああいうなんか、もう一つのなんか現実みたいな見れる装置があって、まあ、その中でムニャムニャ、ムニャムニャするみたいな。なんでこんな説明が難しいのかわかんないんだけど。
あとあれ、 革命制度じゃなくて革新制度だったんだね。
そうね、まあどっちでもいいけどね。革命制度だとなんか少女革命みたいな人だから。あ、そうね、その SF というあれなんだけど、まあちょっとその、
うん、
今なんかテクノロジーとして確立してるあれよりは、まあちょっとやっぱ若干ファンタジーとか SF が入ってるんだけど、
うん、
まあそこそこなんかその、今あるようなものを応用して、まあ、ちょっと要素として入れていきたいなと。まあまあちょっとどうなるかも今説明はしづらいんだけどね。
そうね、
うん、なんか結構やっぱ長さみたいなのも考えてて、まあその12月と同じように12話とか13話はまあちょっと長すぎるから、
うん、
まあ7、8話とかそんなくらいでまあ終わるようにしたいなとかも思ってるし、
うん、
まあその主人公が完全にまあずっと一緒じゃなくて、まあフラフラ変わるの、まあ12月もフラフラ変わってるんだけど、あんな感じにするかとか、ちょっとまあ1話以降の間はいろいろ考えてますけど、
うん、
まあとりあえず新作は期待していてもらっていいかと。じゃあちょっと今年出さないともうなんともならない
ね。なんとも。
そう、iPhone がちょっと、なんかそこそこまあ評価も上がってきて、はい、iPhone 版のその収穫の12月が評価も上がってきて、
うん、
我々は有頂天ですが、まあそのPC ユーザーの方は怒りが有頂天みたいななってますからね。そう、1年間全く音外なしっていう、
うん、もう、まあ、1年どころじゃなくなっちゃうんだよね。もう
まあ正直忘れられてるよね完全にだから同時にサークルとしてまあちょっと申し込んでも、なんかその期間のまあ古いものを売ってるだけってい
う、うん、まあいらねえよだよね、
うん、ちょっとまあイベントもまあ本当にしばらくお休みして、
はい、
本当に5月の何かか、まあ本当に新作が完全にその販売するパッケージで出すのも確実に夏コミで出すことになるので、
はい、
まあそれまでちょっとゆっくりというほどでもないけど、うん、まあ、時間をかけて丁寧に作りますので、
はい、
そうね、割と多分気合を入れないとまたできないような感じになって、
うん、
出ますね。
そうね、
なんか絵的にしんどいとかやっぱあるんだけど、
うんうん、
なんか全体的にしんどそうみたいな印象は受ける
ある。じゃあ新作は楽しみにと。
そうですね、知っていていただけると助かりますまだちょっと先だからあんま迂闊なことは言えないみたいな、
うん、
まあ次回あたりからちょっとちゃんと新作コーナーも作って、なんかキャラクターなりなんなりの紹介もしていきたいと思います。はい、エンディングのコーナーです。
はい、
というわけで、まあ、今回もさらっとやってしまいましたが、
はいはい、
一応まあ今後の予定としてはまだしばらくあと2話分かな、
収穫の12月シリーズ
iPhone 版に移植を終えて、多分どっかの機会にまあカーニバルイブだけは、
そうだ、ね、
まあ、移植をしてしまって、そこでまあその一旦まあ iPhone 作業はお休みになって、で、まあ、PC 版の作業と、まあ、iPhone のソフトもいろいろ考えてはいきますが、まあ、ちょっと先になりますね。
ランキングにね、
そうですね、
なったんですよ。
iPhone の Apple Store っていうのはそのランキングをまあその結構早いスパンで、あれ週だっけ？
いやー、デイリーだね。
あ、デイリー。
デイリーというか、まあ、その時間帯とか結構細かいと思うんだけど。
はいはい、そうですね、リアルタイムでそのランキングが見れて、まあ、結構上位に入ってくるようになったので、こっちもまあ分かりやすいというか、う
ん、一応あの総合で、まあ、その時が49位とかだった、
はいはい、
まあ、今多分もう60位ぐらいに下がってると思うんですけど、で ゲーム総合とゲームというカテゴリーと、
はい、
でゲームのカテゴリーは20位ぐらいかな、
はい、
で、まあ、その中でもう一つサブカテゴリーで、あのアドベンチャー、
はい、
まあ、RPG だとかアクションとかって分かれてるんだけども、その中では一応3位で、
ああすごいですね、
うん、
そう、Apple Store に登録されてるアプリの数を考えるとこれめちゃめちゃすごいんだよね。
うん、びっくりですね。
それはまあその、まあ、たまたまその、まあ、アドベンチャーって独自のジャンル、実はそのあれってなんかそのタグ形式みたいなジャンル登録になってるからさ、結構そのアクションゲームがアドベンチャーのとこに入ってたりするんじゃない、うん、なんか結構デタラメなんだけど、
実はゲームカテゴリーの中にそのサブカテゴリーって2つ選べるんだよね、なぜか、はい、で、まあ大体2つ選ぶんだけど、まあ僕は紳士なので、
うん、
アドベンチャーで何とか1個しか選んでませんけど。
え、1個しか選んないの？
あえてね。
マジで。
ダメだった。ごめん、ダメだった。
あえての理由って何なの。
いや、なんか怒られそうかなと思って。
え、電子書籍は怒られないだろ
う。ああ、そういうのはできないね。あの、電子書籍とゲームっていうのは同じ、その、
あ、サブカテゴリーしかやばい
のよ。ゲームの場合のサブ、まあ、そのサブカテゴリーっていうのがあって、ジャンルが2つ選べると。
はい。
でもさ、そのアドベンチャー以外がさ、もう全然関係ないんだよ。なんか、カジノとか、
まあ、確かに、確かにそれはダメだ、ね。
なんかアーケードだとか。
あ、俺勘違いしてた。サブカテゴリーしか選べないんだ。
うん、
うん、あ、でもそれはちょっと難しい問題ではあるね。俺そのなんかサブカテゴリー以外でも選べると思ってたからさ、
あ、はいはい、
そのなんかレビューで若干ツッコミをいただいたんだけど、まあゲームじゃないって言われて、あ、まあそうだみたいな。
まあそうだ、
まあそうだみたいな。ゲームではない、
うん、ただそのまあ、で、なんつうの、伝統みたいなもんな、な気がするんだよね、そのノベルゲームって。そのゲームではないけど、
伝統じゃないんだよね。
え、伝統じゃないの、
うん、本当にビジュアルノベルとかって言っちゃうともうゲームなんだよね。その選択肢のあるものをそう言うからさ。
あ、
なんか俺らその普通のことって言われてるけど、あの形式って選択肢のないものってないんだよ、ほぼ。
ああ、じゃあ逆におかしいのか。
おかしいよ、あれは。ちょっと俺はなんかそのあのレビューの方が正しいと思ってるからね。
ああ
、なんかビジュアルノベルって言ってなんかその選択肢のないものとかちょっとやっぱ異端ではね、
うん、
昔そのなんか帰国外っていうなんかニトロの人があって、うん、あれがまあすごい新しかったんだよね、うん、あの形式で選択肢がないって実はあれが初めてなんじゃないかな。
あ、そうなの。僕はもうあれで育ったから、
うん、
あれが普通だと思ってた。
でその時にそのまあニトロの人も考えたらしくて、うん、そのちゃんとそのジャンルとして分けなければダメだって言って、まあ、そのビジュアルノベルに対してストーリーノベルっていう、
うん、
まあ、ジャンル分けをしてこれをまあその広めていこうっていうことになったんだけど、まあ、帰国外一作でやめてしまったんで全く広まらずみたいな、うん。
あなるほどね。
だから一応その選択肢のないものにしては、ストーリーノベルと、あとまあ後々なんかその別のメーカーさんがやったのはキネティックノベル。
ああ。
この表記がまあその選択肢のないノベルとしても一応受け入れられている。ただ普段の普通の人はあんま知らない。
じゃあキネティックノベルで行こうよ。
わかんない。キネティックは商標登録されてるんじゃないかな。
あ、そうなの。
実はそのビジュアルノベルは使えないっていうのもそれはあるんだよね。本当は使っちゃダメなんだよね。
ああ、そうなんだ。うん、でも、そんなので取れちゃうの？商標って。
確かコナミかなんか思ってたんじゃなかったかな。よくさ、なんかエロゲーとかにさ、
うん、
あの、妹大好きアドベンチャーとかなんか適当なカテゴリーついてじゃん。あれはまあそのせい。
そうなんだ。いやちょっとでも、そうなの？
うん。
ビジュアルとノベルってくっつけただけだよ。
まあでもその、別にコナミ批判じゃないけど、大波もまあ商標登録してるコナミだからね。
何大波って。
の取られないように。
何それ。
いやいやいや、
そうなの、うん、でもほら前最近出たその、うん、iPad っていう、う
ん、まあ、ああいうこと
で富士通のあの端末
あれは結局偶然なんだけどね。
でも先にやっぱ富士通が出してたって言って、まあまあまだその申請が通ってるかどうかは分かんないんだっけ、
うん、ああいうその偶然なんだからいいけど、あからさまにその封じてって大変だけど、そういう風に使う場合はあるんだよね。うん、
ああ。
だから結局その iPhone だって先になんかどっかが偶然撮ってたわけじゃん。
ああ、そうだね。ああいう問題も。
ああいうこともあるし。確かにその、ジャンルその見る、ちゃんと見てる人もいると思うんだよね。そのビジュアルノベルとか、思って買ったらその選択肢なくてしょんぼりみたいな人もいるから、
うんうん、
ちょっとこれは、さすがにちょっと俺らで新しいものを考えるか、
うん、
まあちゃんとその、ストーリーノベルは確かどこも登録してないはずだから、うん、ストーリーノベルをちょっと使わせていただくか。
なんかそういうのを、なんかオープンソース的なそのオープンにする企画みたいなのにしてほしいよね、一個。そういうジャンルみたいのは。だって単なるジャンル分けみたいなもんじゃん。
まあね。まあでもその辺はまあ難しい問題だよね。別にまあビジュアルノベルって使ってることは、俺のこれもうろ覚えだからもしかして全然違うかもしれ
ない。感覚的にはそのアクションロールプレイングっていうのが使えないみたいに近い。
ああ、まあそんな感じはあるね。
うん。
あ、まあ独自企画みたいなの出して、まあそれを浸透させてもいいし、
うん、
まあでもとりあえずまあゲームっていう表記は抜きたいけどね。これからもなんかしばらくは多分選択肢のあるものを作るつもりはないし。
う
ん、とりあえず、まあ、ノベルゲームという表記はちょっとやっぱり間違ってると思うから、まあ、ノベル。
ノベル。ストーリーノベルで、じゃあ。
ストーリーノベルとかで。そうね、そんなことで、あとは、なんだ。何の話だ。なんか余計なところに出てたけど、とりあえず iPhone でランキング入って俺
が。あ、そうそうそう。そうだ、忘れてた。
俺らすごかったみたいな。別 別にすごいことじゃないんだけど、たまたまだよ。たまたまだよ。
早い段階でやってたからよかったね。
まあね、やっぱ、まだまだその日本の、なんていうんだろうな、新規で入ってきた、うん。
そもそも日本語のアプリケーションが少ないからね。
まあ、アンドロイドとかよりはマシな状況ではあるけど、
うん、
そうね、やっぱりその、前になんかデバイスの話をちょっとしてて、まあ、アンドロイドなり、なんか Google フォンなり、
うん、
まあ、いろいろもう後でできたけど、
はい、
まあまあ、結構俺の読みではなんか追いつくのに時間かかるんじゃないかなとか思うね。
ああ、時間がかかる。
うん、思ったよりなんか iPhone 伸びちゃったみたいな。
うん、
結局なんか iPhone ってちょっとファッション含みで持ってる人もいるからさ、そのライトユーザーが結構入るんだよね。
へ、うん、え、なんかもうちょっと僕はクロートっぽい人が多いってイメージだけどね。うん、
まあでもアップルのなんかすごいとこってなんかそれをなんかちょっと乗り越えちゃうんだよね。
あ、
そのなんかドキュンでも Mac 買うみたいな偏見だけどさ。なんか変な話、そのパソコンに全く興味なかった人が買うパソコンがやっぱ Mac なんだよ。
あ、
なんかファッション性があるっていうか。
なんか10年前ぐらいはその初心者は Mac っていう、
うん、
初心者が Mac っていうかな、そのクリエイターは Mac だとか、なんかそういう、
まあ Mac の根本思想がそうなんだけどね、最初に Mac が作られた時がその、うん、子供でも扱えるパソコンがコンセプトだったから、
うん、まあでもそれと使えてなんか全部さ、
うん、
何々だったら Mac って言いたいだけなんじゃないかと思うんだけど、
いやいや、でも明確に違いはあるんだよ。結局そのなんだろう、なんかなんていうの、あの、
うん、
文字ばっかり操作するやつなんていうんだっけ。
何それ、コンソール
コンソールか DOS みたいなやつからその GUI に変えたのもそういう思想だからね。
あ、
だから子供でもその目で見て触れるようなものみたいな、
うん、
まあ、直感的に分かるみたいな、なんかマニュアルなしでなんか誰でも触れるパソコンみたいなのを作ろうとしたのが Mac だから、
うん、
Windows をたまたまパクってそうなっただけだからね。
パクって、
うん、だから元からまあそれをやろうとしてるやつと全然違うんだよね。
あ、まあ、Mac も元がある、実はあるんだけどね。Unix とかのその、Windows システムみたいなのがあって。
なんか結局、まあ、その、今ある iPod とかもその辺にも、まあ、その人はいけてるわけだし、
うん、
もう敷居はやっぱ実は超絶低いんだよね。
うん。
まあ、正直なんか、意外と iPhone も、結構この立場を維持するんじゃないかなと俺は思ってるんだよね。
じゃあカジュアルな感じでそのわりかしファッション的に持つ人が増える
って思ってる。そんなに使いこなさないけど、うん、なんとなく持ってますみたいな、
うんうん、
占いアプリが好きですみたいな、なんかそんな緩い感じで、
はい、
使われると思うんだよね。
まあそうね、あのほら僕は iPod の方なんだけど、うん、まあタッチ、
はい、
あっちで使ってるけど、まあ普通にそのメディアプレイヤーとしてもういっぱい人は持ってるからどれくらいいるんだろうと思うんだよね。もう相当な数でしょ、その iPhone だけでも結構な数だと思うんだけど、
まあ iPod とか含めたらもうものすごいだろう、
とんでもない数だと思うんだよね。
そうだから、そのアプリ市場みたいなのがなんかぼんやりと確立されてきて、
うん、
その上になんかそのこの前発表されたなんか iPad まで入って、うん、まあ、あれがそこそこ普及するようになる、なんか結構なんかあれなことになるんじゃないかと思うけどね。
うん、iPad が早く来てほしい。
うん、やっぱどのくらいのなんか伸びを示すのか分かんないから、まあ来年くらいからだと思うけどね、
うん、
iPhone だってまあ去年とかしょぼしょぼだったからね。うん、俺も本当に買った瞬間後悔してたからさ、何この使えないデバイスみたいな。バッテリー猛烈に切れるなみたいな。
あとやっぱ OS がバージョンアップされていく
につ
れて使いやすくなっていった感じ。
うん、そう、OS こんな変わるんだとか思ってくるよね。
ああ、まあ、なんかほら、コピーとか最初なかったもんね。
うん。本当にハイをやってくれるような世界なんだけど。まあまあ。まあまあ、でも、今でも iPhone なしではちょっとやってらんないみたいな。うん、あとまあ、Twitter とかなんか連動するサービスが同時に流行り始めたのも、まあ、でかいね。
うん。でも、上田さんあれ持ってるじゃん。あの、Android 携帯。
はい、はい。
あの、ドコモの。
うん。
あれどう？
結局その、前にちょっと話してたけど、その、同じような、あの、あれとストアがあるんだよね。そのアプリで拡張できる、
うん。
で、アプリは基本的にその拡張するためになんかインストールじゃなくて買わなきゃ、インストールっていうかその、Windows みたいななんかアップデートとかフリーソフトでなんか、どっかのサイトから落とすんじゃなくて、必ずその、Android ストアから買わなきゃいけないんだけど、
う
ん、まあそれが通常の方法で今買えないという、なんかわけのわからんサービスが発生してるからさ。
そう。使い勝手とかどうなの？その、まあ、純粋に、携帯電話というかそのデバイスとしての使い勝手、
正直 OS とかに問題はないと思う。
ああ、
なんか
じゃあその 問題があるとすればそのストアだとか、
あと純粋になんかそのハード、なんかそのスペックじゃなくてなんかその
触り心地が悪いとか、
タッチパネルとかその操作感覚とか、そういうのがそのなんでか分かんないけど明らかに違う。
あ、まあ、うん、それはまあちょっともう古いやつだからっていうのもあるだろうし、う
ん、ほんで申し訳ないけどかなり違うんだよね、うん、正直 iPhone と Android って OS はまあその好みによってもう差はないと思うんだよね、
うん、
どっちもその同じようなクライアントとかアプリが使えるし、
うん、
だから実用性はどっちも高いけど、ちょっと本当に触ってまあ使いやすいのが圧倒的に iPhone だよね。
ここ最近年明けぐらいからさ、うん、Google フォン、うん、Android 携帯がちょこっと、まあ、Google 自体から、
はい、
まあ、Google のメーカーじゃなくて、HTC とかだったと思うけど、Next One、
はい、
で、なんか、Linux 作った人が、なんかちょっと触って、うん、これいいですね、みたいなことを言ってるらしいんだよね、最近。ま
あ、
気にはなってる。なんか、すごいスペックも上がってるんだよね。
あ、まあ、あれも本当に第一機種だから、これが出てくるものは、まあ、そこら辺はマシになってるだろうし。
うん。僕は海外のやつが欲しいんだよね。
ああ。
モトローラーとかの。
あれすごいね。なんか海外のやつ買えるんだな。
ドロイド。
うん。あ、めっちゃ欲しくなるわ。
うん。
あんなにギャップだ、切れないけどね。
うん。
でもその携帯ってさ、そのやっぱりその今流行ってる業界だからさ、やっぱ最先端のその技術とかデザインとか集まるんだよね。
うん。
もう形とか本当にかっこいいの言うからさ。
そうだね。まあまあ4月ぐらいになったらソニーからとやっと国産、うん、国産じゃないか、ソニーエリクソンだからまああれだけど、
ね、まあシェル変えた OS が重いとか言われてるんだけど、まああれだけが不安だね、
うん、でもその CPU のスペックは圧倒的に早い、1ギガぐらいだったっけな、
うん、また店で見たら欲しくなんだろうな、なんか本当にそのドコモをずっと使ってたので、その au とかの携帯欲しいのが多くてさ、うん、
あ、
なんかもう、まあそのためにキャリア変えるわけにはいかないから、なんか漫画で、うん、漫画の中に出すとか、そんなことをしてたからね。
携帯電話って、なんか、複数持ってもあんまり意味ない、
ね。実際まだ使わないからね。
なんか、海外みたいに、海外も SIM フリーはそんなないのかもしれないけど、
うん、
どこだっけ、香港か台湾だっけ、なんか SIM フリーのとこってあるじゃん、国によっては。うん、まあ、そういう風にしてほしいよね。
うん。うん、だからなんか、結局その、同じようななんかアプリを使ってみたいな感じには俺はなんか自然となってるんだよね。もう外行ったらその、
うん、
2ちゃんのアプリとそのツイッターのクライアントしか立ち上げてないし、
そうなの？
そんでお前らゲーム売っといてなんだよとか思うけど、なんかゲーム全然しなくなったみたいな。まあ俺まあそんなにその外出ないから、うん、あんまり携帯自体が意味ないというのはあるんだけど。
ああ、でも最近僕は電子書籍をすごい読むようになったんだよね。その電車乗るときにそのこうちょこちょこ、
あ、はいはい、
電子書籍を読むんです。結構多くなってきたじゃん。
ああ、そうね。
だから早く、まあ、iPad が出て、こう別に iPad のその電子書籍がいっぱい出てほしいとかじゃないんだけど、うん、まあ、出てきてほしいけど、その iPhone とかとりあえずなんか増やしてほしいよね、選択肢を。
なんか俺もその iPhone でそのなんか読むビューアーっていうか、ビューアーがちゃんとしてるやつとか結構買って読んだしね、
うん、
なんかあの断固街先生のやつとか、 あれはすごいインターフェースが良かったんだよな。
そうね、あれすごい読みやすかった。
なんか申し訳ないけどめっちゃ読みにくいやつもあるんだよ。なんかそのいちいちなんかピッチで拡大して読めるとかさ、
あ
見にくいわみたいな、
うん、
なんでビューアーなのにこんな重いのみたいなのがあったからさ。
そうね、
まあ、ちょっといいのが出てくれば、まあ電車席は俺も結構見るからね、うん、青空文庫とか必須だからね。
ああ、
はい、というわけで、うん、まあ次回はいつ、まあ
2週間
ぐらい、ま、2週か3週くらいで、まあちょっとまあ前も言ってた通りポッドキャストの準備をしつつ、
うん、あ、ちょっとやり方分かってきたから、
うん、
やり方っつうか、なんつうの、ツールが MacBook にウェブを作るソフトが入ってるじゃん。
あ、
入ってるじゃんってい
う
か、
はい、
俺ほんと最近気づいて、なんか iWeb とか、
そうね、まあ基本ソフトみたいなまあ入ってるから、
僕なんか使ったことがなかったね、そのホームページなんちゃら的な
もの
って使ったことなくて、そんな便利なものが世の中あったんだと思って、
うん、アプリの中に入ってる基本ソフトそもそもあんまり使わないからね、
うん、
結構まあ便利なもんはあるから、
はい、
どうできるんだったら、
とりあえずちょっと早めに ポッドキャスティング。あれってあれなんでしょう、うん、iTunes とかに設定をすると、なんか、更新されてた場合、勝手に落としてくれるって機能なんだよね。違う？
ポッドキャストはそう。
あ、だよね。その、ユーザーから見ると。僕使ったことがなかったからさ、実は。
ポッドキャストって聞かない？
いや、聞かないっていうか直接聞くんだよね、僕。MP3 とか。
あ、はい。
あ、まあ、あれって結局その、なんだろう、更新情報を伝える、うん、
あ、はい、
なんていうの、仕組みじゃない、うん、でも僕はまあ直接それをなんか定期購読的なことはしたことが、はい、まあ、RSS もそこまで僕は普段使ってなくて、
うん、そうね、 iTunes 使ってるとやっぱ結構便利なサービスであるから、うん、ああいう標準にちょっとセッティングして、
うん、
まあ、そこからちょっとまあその、なんだろう、リニューアルじゃないけど、ちょっとコーナーとか配信期間も決めて、
うん、
まあ、しっかりやりたいですけど、
うん、
ちょっとまあその登録して一切使ってない、まあ、ニコニコも見てるのニコ生とか、
ああ、
まあ、ユーストとかも iPhone できるから、
あ、そう、
うん、
あ、そっかそっか、
まあ、ちょっと生放送みたいなこともやりたいの、さっきなんかそのツイッターも使ってて、そのこれでまあリアルタイムでコメント打って、うん、まあ、それで喋ってもいいし、
ああ、それは面白そうだね、
うん、ただやっぱりこっちにその生でその音声を届ける仕組みがないとあれだから、うん、まあ、どっちかを使わなきゃいけないみたいな、
ああ
、あれがあるからね。
それだったらパソコン1台あればいいじゃん。
別のルートで今音声だけ生配信ってできないでしょ。できるのか。
それとどうニコ生を使ってツイッターも使うみたいな感じ。
そうね。まあ、ユーストリーム、まあ2チャンネル使って、まあ、どっちか使うならダメだよね。そのニコ生かユーストか。
うん。
そんなこともまあ考えてますので、まあ昨今の時代本当にそのくらいやらないとなんか。面白くないなというか、
そうね、
とりあえずなんかそのリアルタイムのそのコミュニケーションが多分面白い時代になってくるみたいな、
うん、あとちょっと時間考えないといけないね、リアルタイムだから。
あ、そうね、そう、るみんな暇な時
みたいな、暇な時、なんか
なんか日曜の夜とかで憂鬱になってる時とかなんでそんな時にやんだよねまあこのくらいのちょうど今はその土曜の夕方に撮ってるんだけど、
うん、
まあ、この辺りがいいかもしれないね。
そうだね。
はい、というわけでそんな感じで、まあ、次回以降の予定も考えております。
はい、
まあ、こんなとこですかね。
うんうん。
というわけで何か言い残したことはあります？
そうだね、あ、ちょっと iPad に関して一個言い残してたことが、
うん、
はい、今あのアルテミスエンジンっていう、
はい、
あのものをお借りして作ってて、
はい、
実はこのアルテミスエンジンiPad にもすでに対応されてまして、あ、対応というか、まあ、もともとその iPhone のアプリってそのまま動くんだけど、はい、その実際に iPad 専用のソフトも作れる、うん、専用というかその 解像度が変わる、
はいはい、
あれって普通の iPhone と解像度全然違くて、
あ、
まあ、1024っていう、あ、まあ昔のディスプレイぐらいの解像度だから、はい、それに合わせて作れるのよ、
うん、
だからその例えば iPhone で起動した場合は、うん、iPhone 用の解像度の素材を表示して、うん、今まで通りに、で iPad の場合だとそのまあ自動でそれを切り替えて高解像度の素材をこう表示するっていう、だから、まあ、ある意味ハイブリッド的なアプリもできなくはない、はいはい、だから実はこの、まあ、やるか分かんない、こっちちょっと確約はできないんだけど、はい、今までの収穫の12月、
うん、
もうすでに買ってもらってるものにそのアップデートをすることで、
はいはい、
iPad で高解像度になるっていうことも不可能ではない。ただこれちょっと作業が相当、はい、
まあ素材また作り入れ直さなきゃいけない
し、ね、うん、なのでちょっと そういうことをしますよとは確約はちょっとできないんだけども、そういうこともまあ可能な、ちょっと夢のデバイスだから、
はいはい、
早く欲しいですそのデバイス。
そうですね、まあ、もうじき、まあ、日本でも発売されるらしいんで楽しみですね。
うん、
そんなとこ。 iPad って結局そのなんか見た感じなのがみんな縦に持ってるよね。
別に横でもいい、
横でもいい
ね。別にそれはだって、うん、あの iPhone だってみんな大体縦に持ってるじゃん。
まあそうだけど なんだろう、横画面とか縦画面とか
こうやって転がしたらこう
一緒なのかな、そういうのは
カシャってなるでしょ。
なるの、
なるなる、
うん、そうなんだ
同じ iPhoneOS だから、
あ、はいはい、
うん、基本的に、まあ、まあぶっちゃけでも大きくなったっていう
あ
考えでいいと思う、 解像度が大きくなってかつその、まあ、物も大きくなり、
はい、
うん、iPod タッチかどっちかといえばその iPhone よりかは、うん、まあ、電話はあのでき、まあ、できないというかカードは使えるらしいんだよね、そのドコモとかの、まあちょっとまだ今は対応してないんだけど、SIM、うん、SIM がそのマイクロ SIM っていう、
はい、
普通今までの、まあ、皆さんが持ってる SIM のもっとちっちゃいなんか SD カードに対してのマイクロ SD カード的なものが、まあ、実際企画として使えるらしくって、それをなんかドコモだったりソフトバンクが出す予定なのか予定じゃないのかちょっと分かんないけど出したいみたいな
ことを表明してる。ドコモが出すとは言ってたよね。
うん、出したいみたいなこと言ってたよね。
何その政治家みたいな。
本当に出んのかなっていう。だってちょっと、でも実際ちょっと政治的なものになってくるじゃん、ああいう通信の。
まあね。
あれを本当に許すことになった時に、結構大きな、その SIM フリーだから、うん、あの iPad 自体は。
はい。
だから、どこの通信業者のね、SIM でも使えるっていう前例を作っちゃうっていうことになるから。
ああ。
うん。
難しいですね。
はい。何の話したんだっけ。
なんか iPad すげえみたいな。なんか言い残すことあったかな。最近本当になんもないからね。
ルパン？
あ、ルパン。ルパンつまんなかったな。いや、あれは言っていいわ。
あれは言っていい。
あんまりその見た作品、そのアニメとかを結構見て、そのいろんなものを見るからさ、まあその、うん、合う合わないでやっぱつまんないとこはあるのね、うんうん、でも正直なんかその脚本の出来が猛烈に悪いっていうのを昨日初めて見たからさ、ショックを受けたんだよね。俺そのスペシャル版のルパンがやってるのは知ってたんだよ、そのテレビでよくやってるとかで、はい、ね、全然見たことなくて、うん、まあ昔のそのルパンとか見てたから、うん、なんとなくその昨日たまたま見てみようかなと思って見たらもう、うん、脚本がなんか猛烈にひどいんだよね。でまあその俺の見た限り作語はなんか結構良かったんだよ。
ああ、
うん、うん。それでもその脚本がちゃんとしてないとなんかここまでひどいことになるかみたいな。もうなんかいろいろひどいなと思って、なんか事情があったのか何なのか分かんないけど。
ああ、
うん。
盛り上がってたよね、なんかツイッターで。
盛り上がるってもう笑いなんだよね、もうツッコミが入るくらいのひどさみたいな。ああ。ね、もうひどいわ。なんかその一番なんかあれだなと思ったのがその、うん、銭形役の声優さんがもう80歳超えてるのかな、
はい、
でまあそのあんまり声が出せないしその、うん、セリフを削るみたいなことはまあその脚本家さんは考えるべきだと思うんだけど、
うん、
その中でその予告編でさ、なんかその銭形シスみたいな煽りがあってさ、うん、あ、これはなんかこのイベントみたいなの結構盛り上がりを見せるで思ったら、その銭形が途中退場するためだけになんかその殺されてるみたいな。
殺された。
ほんでそのことで何の意味もなかったんだよ。その忍術で仮死状態されてしばらく寝てて、しばらくしたら復活するっていうストーリー上何の意味もないなんか設定が作られてて、ほんなんかその名前が忍法死人の術だからね。失礼だろそれみたいな。なんでそんなデリカシーねえんだよみたいな。そう、あれさ、声優さんに許可もらってやってるんじゃなかったら、相当不愉快な感じだからさ、
うん、
もう何なのとか思って。
結構じゃあやりたい放題だったんだ。まあ、結局僕は見れなかったんだけど。
あれちょっと、なぁ。
なぁ。でも、なんかまあ、有名だよね、その、なんていうの、ルパンの
テレビ版は。
なんからしいね。昔からというか、
うん。
うん、なんか、期待とはちょっと違うねっていう。
そうな、なんかその俺そのよくやるそのタイムライン上でその実況しながら見てたんだけど、
うん、
そのなんかいつもなんかこんなひどいのかっていうなんかその発言をしたらなんかリプライでその、うん、いやこれマシな方っすよ、ね。マジでこれより良いなんのみたいな。もうなんかダメな脚本の見本なんだよね。もう本当に出てくるキャラが何も絡んでないしさ。なんなんだよ、あの、五右衛門と次元の取ってつけたのライバル役は。もうガンガンいらないし、もう、すごいよ、みんな見て逆に、もう。
逆に見て。それでなんかレスポンス返した方がいいんじゃないかっていう感じなのかな。その、みんながこう、ふざけんなっつって、うん、その、モンキーパンチか、その、制作会社かに連絡をすれば、
うんうん、あれ当初来てると思うよ絶対、
うんうん、でもこれがまだまともなんだからさ、
まともなのかな、
その昔とかそのまあその兄ちゃんのそれとの人から言わせるときでしょ、
は
い、だからまあ来てるよね多分昔から、
来てるだろうね、
それでもあんまり改善してないってことだよね、まあ、上田さんお怒りの、うん、内容だってことは、
なんかそのルパン、なんか脚本家の人を調べてみたら、それなりにベテランで、そのルパンのスペシャルの脚本も何回かやってて、
うん、
なんかそれはなんか意味わかんないんだよね。なぜ改善されてないみたいな。
あ、
なんかその、なんかちょっと冒険してひどくなったとか、そういう感じでもないんだよね。うん、ちょっと変わったストーリーにして、なんかその、あんま受けがよくやりましたんでしたじゃなくて、もう単純に出来が悪いみたいな。あれはないわ。本当になんかその、まあ、自分もそのなんかその漫画とかでさ、なんか話作ることもあるから、うん、あんま言えないけどね、うん、なんかその、やっぱつまらんストーリーとかもう犯罪だなとか思ったもう。そう、なんかルパンとかに察して思い入れないと思ってたけどさ、さすがにあれ見たら怒るわ、なんか。あ、そこそこ俺ルパン好きだなって思ったのか。見てて。まだみんななんかその将来なんか脚本とか書く人なんか頑張ってね。もう頑張るわもう。はい、ということでお相手は上田美人と
白夜でした。
はい、終了。
唐突だなまた。